動かす。荻上チキセッション。
日替わりコメンテーターの登場です。今夜の担当は音声プロデューサー編集者の野村隆文さんです。野村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
野村隆文さんは音声プロデューサー編集者です。 PHP 研究所、ボストンコンサルティンググループ、ニュースピックスを経て2022年に独立なさって、現在はポッドキャストスタジオクロニクルの代表です。そして毎週月曜日朝6時に配信をしております。 TBS ポッドキャスト東京ビジネスハブのパーソナリティもお務めです。
はい、連休明けの登場ということですけれども、はい、ゴールデンウィークって関係あった側ですか？
ですね、少しだけありました。
ありましたか？
はい、少しだけありまして、まあ、数日間休みがあったんで、はい、私地元が愛知県なんですけど、帰省してきました。はい、子供が小さいんで、はい、なんでしょうね、こう親族周りをこうしなきゃいけないんですよね、で、まあ、見せ物のようにこう
子供を見せながら、うちの子ですみたいな、はい、
でそれで親族一同回って帰ってきたっていう感じですね、はい、
じゃあ割と良かった面もあり、ヘトヘトになった面もありということですか？
そうですね、8割ぐらいヘトヘトかなって感じはするんですけど、
まあ、移動がね、なかなか、はい、日本のなかなかこの連休も、はい、休んだぞっていうよりは、はい、休みの中で何か頑張ったっていうことで、はい、連休明けが一番疲れてるっていう人もいらっしゃいますよね。
まあ、骨休めっていうよりも、はい、ここは何日間か休日があったからやることをやるみたいな、
溜まってた何かを、
そんな感じになりますよね、
はい、主に儀礼を、
そうなんですよ、でもなんていうかこうふるさとだったんですけど、はい、ふるさとの、まあ、実家からその最寄り駅、普段中学生高校生の時に使っていた最寄り駅を当時の、流行った曲を聴きながら歩いたんですよ。結構エモかったです
ね。エモいね、
はい、私のその当時って90年代後半から2000年代前半ぐらいなんですけど、当時流行ってたのがケミストリーとか、
ケミストリーね、
ケミストリーブームでしたね。
あとオレンジレンジとか、
オレンジレンジ、
はい、あとみんなカラオケで歌っていたのがバンプオブチキン、
歌ってましたね、
はい、
という天体観測を、
そうですそうです、もう天体観測ってみんな歌ってましたよね。
歌ってました。私はちょっとちょっと前なので、
はいはいはい、
例えばグレーとか、
グレー、そうですね、
浜崎あゆみとか、
はい、
イエローモンキーとか、はい、などなどだったんですが、
そのあたりも本当に聞いてましたね。
あ、はい、そのシチュエーションでその曲を聴きながらってやると、
はい、
なんでしょうね、なんかふわっとした人生の俯瞰的な感覚が湧きますよね。
そうですね、やっぱりこう曲ってすごい思い出と紐づいてるっていうか、
はい、
ああそういやこんな感じだったと思って、まあ、大体その恥ずかしいなっていう感じがするんですけど、昔のことを思い出すと、
どんな記憶が引き出されました？
なんでしょうね、なんかその中学校の時に、なんだろう、まあ、私生徒会長やってたんですけど、はい、まあ、ぽくないですか、ぽく、ぽくないですか、
なんか似合うっていうのも変だなと思いながら、なんか、
生徒会長側かそうじゃないかの二択なら、うん、じゃあ側に入れる、
側に入れる、そうですよね、でなんかその全校の前で笑いを取ろうと思って、なんか言ったら全然ウケなかったとか、
わかる、
はい、そういうなんかあれですね、思い出すだけで恥ずかしい記憶がよみがえってきました、うん、
私も滑りに滑った記憶があって、
ありました、
そういった記憶こそ消えないじゃないですか、
はい、消えないですね、
うん、壊しちゃうね。
だそれが本当に00年代の曲と連動してるんで、その曲を聴くたびにいろいろ思い出してくるなっていう感じでしたね。
でも昔の場所に帰ったりすると、
はい、
私例えば兵庫県明石市に幼少の頃を過ごしていて、
はい、
当時例えばね、側溝とか土管とか、そうしたところでかくれんぼとか秘密基地とか作ってたわけですよ、
はい、
で十何年ぶりに戻ったら当然ながらものすごくちっちゃくて大人は入れないんですね。こんなにちっちゃな町だっけ、
はいはいはい、
で町ごとなんかこう立体視してたんだなっていうふうに思い出したりしましたね。
そうですね、なんか子供の頃通った道を大人になってから歩くと、あ、すごい近いなっていうのはありますよね、
あと狭い、
狭い、
あれ意外と狭いぞっていう、
そうですね、
大きくなってるね、
そうですね、
二人とも
気づけば遠くに来たという、
大きくなっている、
南部さんの親戚目線ですよ、
確かに、
高文もチキも
大きくなって、
大きくなって立派になって、
はい、なって
これからも成長していきましょう。
そうですね、
はい
はい、
では一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。
経済安全保障分野における重要情報の取り扱いを資格のある人のみに認めるセキュリティクリアランス制度を創設する法案が参議院本会議で可決成立しました。一方、インターネット上の誹謗中傷への対応を事業者に求める改正プロバイダー責任制限法も今日可決成立。 SNS を運営する大手事業者に対し、投稿の削除を申請する窓口の整備や手続きの公表などを義務付けます。 自民党派閥の裏金事件で安倍派の収支報告書に嘘の記載をした罪に問われている会計責任者松本純一郎被告の初公判が東京地裁で始まりました。松本被告はおおむね起訴内容を認めたものの一部間違いがあると述べ、起訴内容のうち議員らが手元で管理していた資金については認識していなかったと述べました。原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミをめぐり、佐賀県玄海町の町長が最終処分場選定の第一段階となる文献調査を受け入れる考えを表明しました。原発が立地する自治体が文献調査を受け入れるのは初めてで、町役場の前では受け入れに反対する市民団体などが抗議活動を行いました。水俣病の患者らの団体との懇談会で環境省の職員がマイクの音声を切った問題を受け、伊藤環境大臣は水俣病への体制を強化すると述べました。環境省内に担当職員を増やすほか、大臣や副大臣、政務官など各レベルで懇談する機会を多く作るとしています。パレスチナ自治区ガザでのイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘停止や人質解放をめぐる交渉は、双方の代表団が9日間接的に交渉していたエジプトを離れ合意に至ることなく終了したとエジプトメディアが報じました。仲介に当たったエジプト政府高官はある程度の前進はあったとしていますが、ハマスが恒久的な停戦を求めるのに対し、イスラエルはハマスの殲滅の姿勢を崩さなかったということです。おしまいに、財務省が発表した2023年度の国際収支では経常収支の黒字が25兆3390億円と前の年度からおよそ 2.8 倍に増え過去最高となりました。一方、家計調査も発表され、2023年度に2人以上の世帯が消費に使った金額は月平均29万4116円と、物価の変動を除いた実質で前の年度と比べて 3.2% 減少しました。
さて、今日は音声プロデューサー編集者の野村貴美さんとご一緒です。野村さん、気になるニュースいかがでしょうか。
はい、経常収支のニュースでして、はい、2023年度の経常収支が過去最高の 25.3 兆円の黒字だったというところなんですけど、うん、これまあ黒字っていうと非常にこう日本が経常収支、つまり何でしょうね、こうお金の出と入りで儲かってるような感じを受けるんですけど、うん、
貿易上ね、
貿易上、うん、まあ、実際そんなことはなくてですね、はい、まあ、経常収支って何で構成されてるかっていうと、まあ、大きく貿易サービス収支というものと、まあ、所得収支っていうものの2つに分けられるんですね、うん、で貿易サービス収支っていうのはもう本当に物の輸出入ですね。まあ、最近で言うとインバウンド観光客の方がすごいたくさん増えていて、はい、まあ、それっていうのはまあ海外からお金を日本に落として払ってくれるってことなんで、まあ、それはそのプラスにつながってるんですけど、うん、一方でまあその日本、あとあれですね、日本から物を輸出するっていうのももちろんプラスです。で一方で例えばそのエネルギーを買うとかですね、まあ、そういうあと食料品を買うとか、そういったものっていうのはこう輸入に当たりまして、うん、まあ、そのプラスマイナスでどういうふうになるかっていうところなんですけど、これはまあ日本はもう数年前からずっと赤字状態でして、うん、で今年に限って言うと自動車の輸出入が伸びたり資源価格が下落したことで、まあ、赤字は改善し、2023年度は改善してはいるんですけど、はい、ただまだ赤字なんですよね。で、この、貿易サービス収支の議論をするときに結構その、インバウンドでインバウンド観光客をこう伸ばしていって、でそれで日本のこの、貿易サービス収支を赤字をその改善していこうっていう議論があるんですけど、すごい大きいのがそれをあまりやってこう それだと全然カバーできない赤字が何かっていうとソフトウェアなんですよね、はい、 はい、あのデジタル、まあ、デジタルとかそのコンサルとかその保険研究開発を含む、まあ、その他サービス収支赤字っていう項目なんですけど、うん、とにかくその日本っていうのが、まあ、アメリカの企業 の、 あのシステムですね、まあ、本当にこう GAFA といわれる、まあ、我々あのメールをよくあの G メールを使っていますし、うん、あのスマホも、まあ、Apple 製品ばっかりですし、そういったものの赤字っていうのがあのすごく大きくてですね、
はい、
でインバウンドをその全然その赤字幅っていうのがカバーできないという状態が続いています。
うん、
だから結構そこを構造的になんとかしないと、この貿易サービス収支の赤字っていうのは、なかなか改善しなくてですね、
うん、
まあ、そうなるとやはりこの円安の状況っていうのは、まあ、ずっとその日本国にとってはあの不利な状況っていうのがしばらくは続いていくかなというところですね。
うん、そうですね、
はい、
またあのこの経常収支あの表現の仕方を今後どういうふうに述べていくのかというのも、
はい、
まあ、注目しているところで、例えば赤字は悪いもので黒字はいいものだっていう認識があるじゃないですか。
はい、
ただ今おっしゃったように、その経常収支上は黒なんだけれども、細目を見るとこの黒はね、実はこういった構造によるものだから決していい意味での黒ではないんだよっていうこともあったりして、
はい、
で赤から黒になること改善って言ったりするけれども、でもそれは背景にはその為替の値動きがあったので、別に日本がなんか経済状況良くなったからこうなったわけじゃないよっていう、いろんな議論を覆い隠してしまうので、
はい、
なんて表現すればいいんだろうって昔から悩むし、
そうですね、
ちょっとそのあたりはエコノミストの方とか経済学者の方にね、はい、なんかより中立的な表現ってないのかなっていうのはちょっと思うところですね。
そうですね、あのどうしてもあの円安は円安でメリットはある、円高は円高でメリットはある、まあ、基本的に為替って中立なものなので、
はい、
あのどちらに立ってもあのこういうメリットはありますよ、こういうデメリットはありますよっていう、こう論を立てることができるんですよね。で、まあ、なので結構エコノミストの方にとってあの見解が分かれるっていうのは、まあ、それはあのしょうがないことなんだろうなとは思うんですけど、
はい、
でも確かにそうですね、あの黒字っていうとあの一瞬よく見えて、赤字っていうと悪く見えるっていうのの、もうちょっとこう厳密な議論っていうのは必要になりますよね。
そうですね、
はい、
あとマクロでいうと、やはりこの間その消費支出がまあ減少し続けているのと、実質賃金が下がり続けているということ、はい、うん、これやっぱりネガティブな状況で、
はい、
物価が上がり続けて結果例えば賃金が上がって結果支出が増えるということになると、おこれはもう文句言う人はもうほとんどいないだろうということなんですが、はい、
うん、
今物価が上がっているけれども賃金がなかなか上がらず、
はい、
で支出は減っているということになると、みんなちょっと買えない、お買い物できないという状況になっているので、うん、
はい、
これをどうするかっていう、そうした指標、なんか指標って複数見ることが必要ですよね。
そうですね、
うん、
あの実質の、消費額っていうのがそのどんどんあの落ちているっていうことなんですけど、まあ、これは本当にあの、まあ、良いインフレとか悪いインフレっていう言い方しますけど、あの、まあ、どんどんどんどん景気が良くなって、その結果その給料が上がって物価が上がっていくっていうことだったらいいんですけど、うん、まあ、原料が上がってるんですよね、
はい、
そうするとその給料が上がる、まあ、給料も多少は上がってるんですけど、それにやっぱりこう原材料 の、 あの高騰っていうのが全然追いついてないっていう状況なんで、うん、まあ、実質的にはあの日本 の、 まあその賃金であるとか、あとその消費っていうのも下がってしまってるっていうのが現状ですよね。
そうですね、
はい、
その賃金の話は今日特集でまた取り扱いたいと思いますが、はい、この後は野村さんによるフロントラインセッションです。
知る分かる動かす荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は音声プロデューサー編集者の野村貴文さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さて今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今日はですね、あのテスラ CEO、
うん、
あの電気自動車最大手ですねのイーロン・マスク氏が中国に行ったというですね、
はい、
ニュースを取り上げたいと思います。
行ってましたね。
はい、うん、
であの中国ナンバー2の李強首相と会談をしまして、うん、まあ、結構2人ともこう笑顔で、
はい
はい、あの報道陣の前に映っていたというものなんですけど、まあ、これあの何が起きたかというところからちょっとおさらいをしていくと、
はい、
あの先月28日にこれ予告なしの電撃訪問だったんですけど、
うん、
あのイーロン・マスク氏が中国を訪問しまして、あの李強首相と会談をしました。でまあ、何しに行ったかというとですね、まあ、さらにこうテスラ製品をですね、こう中国市場にこう展開するための、
うん、
まあ、地固めといいますか、いろいろとこういろんな許可を取りに行ったっていうものでして、はい、まあ、具体的にはあのテスラ の、 その、システムってあのフルセルフドライビングっていうですね、まあ、自動運転支援システムが入ってるんですけど、
うん、
そのためには自動運転支援システムを動かすためには精密な地図データが必要なんですね、
はい、
中国国内の。
確かに、
あのまあ、道がどういう状況になっているかとか、
ね、はい、自動運転してもらう、
ナビゲーションしなきゃいけない。
そうなんですよ、ね、でこの地図データってあの国家機密なんですよね、中国からすると。
でしょうね。
はい、 なのでもうかなりそのこのデータを使うためには当局の許可がいるということなんですよ、
うん、
で、まあ、あとはそのちゃんとこう情報っていうのをちゃんと管理してるのっていうのはこうセキュリティ面においても、はい、当局の許認可が必要っていうのが、うんうん、つまりそのテスラ の, あのこう車のです、ね、スペックをフルに生かすためには当局がこのシステムを使っていいですよっていうふうに言う必要があるんですね、はい、でそれの承認を取りに行ったっていうのが、
うん、
今回の訪中の目的なんですよね。でもう一個はあとはそのバイドゥというですね中国 の, あのネット、まあ、これもあの最大手に近い企業なんですけど、はい、そこが結構かなり の, その精密な地図を持ってるんですよ。地図データを持っていまして、
うん、
でそことこう提携をしていくっていうことも今回の目的としてありました。はい、で今回ですね、で実はそのごめんなさい、背景としてあの2021年にですね、まあ、中国とあのアメリカのこの、まあ、冷戦ですねっていうのがその、進展していく中で、
うん、
あのアメリカへのデータ流出を警戒してテスラ社に対してその一部の機能を制限してくださいっていうような規制が中国当局から出ていたんですよね。でそれっていうのも、できたら、解除してほしいというようなことを、
うん、
あのまあ、イーロン・マスク氏は思惑があって、
はい、
まあ、こう交渉しに行ったっていうふうに言われてますね。はい、
市場拡大を狙ってはいる動きなんだけれども、はい、じゃあなぜということですよね。
そうですね、
うん、
あの市場拡大、そうですね、まあ、結局今、中国国内でテスラって展開、まあ、売れるんですけど、あのフルスペックで全部できるようになってないんですよね、
うん、
だからまあそれをいろいろとやれるようにして、でそうするとまあこうあのなんでしょうね、一番魅力的な車っていうのが中国国内で売れるようになるので、まあ、その結果あの中国市場を取り込んでいきたいっていうような思惑があったと、
うん、
で、まだいろいろとその報道がバラバラと出てきてる最中なんですけど、まあ、一部あのイーロン・マスク氏が求めていたことっていうのはこう承認されているっていうような報道が今出てますね。はい、
なるほど。
で、テスラなんですけど、
はい、
じゃあイーロン・マスク氏があのそういうふうにあの中国に行った背景としては今失速してるんですよね。
テスラが、
はい、テスラが失速してます。で、実は、4月の23日にあの2024年の第一四半期の決算を発表したんですけど、
はい、
売上高が213億100万ドル、まあ、約3兆円ぐらいですね、
うん、
で、営業利益が11億7000万ドル約1800億円ぐらいなんですけど、
はい、
これがどういう意味の数字かというと前年同期比だから前の期の第一四半期と比較して売上は 9% 減、
ほう、
で営業利益に至っては 56% 減
な
んですよね。かなり減ってるんですよ、
うん、
でこの四半期での減収減益は4年ぶりだから、うんうん、結構明確にマーケットはあテスラ勢い落ちたなっていう風に見られてしまう数字が出てきたんですよね。
はい、
で株価も、まあ、この株価っていうのは基本的に少し前あのもうちょっと後のことを織り込むので、
はい、
株価がもうこの決算によってすぐに落ちたかっていうともうずっと落ち基調だったんですけど、
うん、
あのピークの頃の今もう株価半分になってまして、
へ、はい、半分、
そうなんですよ、半分って結構ですよね、
うん、
はい、まあ、アメリカって日本に比べて株価の値動きが荒い、ストップ安ストップ高っていうのが基本的にないんで、
うん、
株価の値動きがすごい荒いっていうのは言われてるんですけど、まあ、それにしてもあの数年前までめちゃめちゃ調子が良かった銘柄が、うん、今もう株価が半分になってるっていうような状況にあるので、
はい、
結構マスク氏としてもその新しいあの販路の拡大っていうのが、急務なんですよね。
うん、
で、なんでじゃ あ, そのあのテスラの株が、あ、ごめんなさい、テスラのこの業績がこんなにその減速してるかっていうと、
はい、急ブレーキですわ。
はい、急ブレーキなんですよ。EV 市場そのものが結構今もう踊り場、つまり成長の壁というんですかね、
うん、
あの一つのこう高原状態というか、
はい、
伸びが思うようにいかなくなったっていうふうに言われまして、まあ、電気自動車ですね、
はい、
で数字を見ると、EV の調査をしている団体によると、EV の世界販売台数の成長率は2021年が 112%、 つまり前年比ほぼ倍ですね、
うんうん、
めっちゃ伸びていたとか2021年、で2022年が 60%、 んちょっと減速したぞ、で2023年は 29%、
うわ、
だから、まあ、一応前年に比べて3割ずつシェアは増えてるんですけど、
うん、
なんかだいぶ減速した感じするじゃないですか。
はい、
はい、なんですよ。でなんでじゃあ減速したかっていうと、一つはなかなか価格が安くならないっていうのがあるんですよね。
うん、
まあ、最近では円安もあるので、
はい、
日本でそのテスラの車を買おうと思うと結構びっくりする値段が入ってくるんですよね。
はい、
600万ですかみたいな、
うん、
これなんか国産車で同じようなスペックだとなんか200万とか300万で買えそうなのに600万ですかみたいな、
うん、何台か買えちゃうよみたいな、
そう何台か買えちゃうよっていうような値段が出てきてると。
はい、
でまあ、厳密に言うとその一部あの EV の補助金なんかがあのやっていたりしたの、日本でもやっていたりしたので、うん、まあ、あのお得な時期はあったんですけど、ただ本体はすごい高いみたいな。でこれはその日本だけじゃなくて、あのアメリカ市場においても結構 EV って高いよねっていうようなものが一つはあると、
うん。
でそれから、充電器がやっぱりこう思うように街に普及していないっていうのが一つあって、やっぱりこうガソリン車 の便利さに比べてだいぶあのまだ、EV の使い勝手っていうのが良くないよねっていうのが、うんうん、まあ、なんとなく今世界に広まってきたと。
電気スタンドが少ないっていう、
そうですね、はい。であとはあのこれキャズム理論っていうんですけど、
はい、
あの何か新製品を出した時って最初に、まあ、ある意味何でしょうね、こう新しいもの好きの人が買うと、
うん、
で新しいもの好きの人が買って、まあ、マスとかマジョリティって言うんですけど、うん、一般の方々が買うのにちょっとこう断絶があるっていう風に、うんうん、これはどのプロダクトも言われてるんですよね。
5つに分けて、はい、最初がまずイノベーターがいて、はい、アーリーアダプターがいて、はい、ここにキャズム、これを超えられるかどうかという谷があって、はい、そこからそのレートマジョリティがいて、マイノリティがいて、最後にラガード層、はい、ラガード層というのは絶対買わん、最後まで買わん、
はい、
でみんなが使うようになったらもう最後に使うみたいな。
そうですね、
なるほど。
そのアーリーアダプター、新しいもの好きな人に一通り行った時に、はい、一旦限界が見えるって言われたりしますね。
そうですね、はい。でそれが大体あの、まあ、全人口というかマーケットにいる購買人口の 16% ぐらいっていうふうに言われてるんですけど、うん、
はい、
そこをもう EV は取っちゃったんじゃないかっていうふうに、
一周したと、
一周したというふうに言われてますね。でそうすると、アーリーアダプターまでは行って、その次がアーリーマジョリティですかね、うん、そこに行くのにあのちょっと工夫が必要、つまりこれまでの戦略のままでは、はい、なかなかその EV が売れないっていうふうなことは指摘されています。なんでこういうですね、そのまず EV というものそのものがなかなか今ちょっと厳しくなってるっていうのが、
はい、
そのテスラの逆風のその1位ですね。
なるほど。だからテスラだけじゃなくて EV 需要そのものが全体として今、はい、壁にぶつかってるんですね。
そうです、はい、うん。でまあ、ちょっとその関連するニュースとして、あのハイブリッド車ですね、
はい、
日本のお家芸であるハイブリッド車は逆に絶好調でして、
うん、絶好調、
はい、あのトヨタがですね、先日の決算発表で、あの日本企業で史上初めてあの営業利益5兆円突破っていうようなニュースがあったんですけど、これ牽引してるのはあのハイブリッド車が世界的に売れてるってことなんですよね、うんうん、で特にその欧州ではいろいろとその電気代が高くなってるってこともあって、ガソリンも高いし電気代も高いんですけど、ハイブリッド車ってやっぱ燃費がいいんですよね、すごく。だからそういう車に対して単なる EV よりもハイブリッド車の方があの欧州では結構今人気化してるっていうようなものもあります。
はい。
でもう一個テスラの逆風のものっていうのが、競争の激化でして、
うん、
特に中国勢が EV マーケットですごい伸びてるっていうのが今あります、
はい、
はい。で、最大のライバルと言われてるのが中国の、BYD っていう車メーカーで、
うん、
最近日本でもこの BYD って CM 始めてるんですよね、
はい、
あのなんだったかな、これでいいじゃんでしたっけ、なんかあのすごい いいかも BYD みたいな、
うん、
そんなようなキャッチフレーズを、はい、日本でも CM 展開してるんですけど、あのこの BYD っていうのが、どういう企業かっていうと、もともと中国 あの電池メーカーなんですよね、
はい
はい。で電池メーカーで、まあ、ずっとその、まあ、ここ10年、10年はないですかね、10年弱ぐらいあの開発をして、電気自動車の開発をしていたんですけど、2023年には四半期で初めて販売台数でテスラを上回ったんですよ。
うん、
もうあの EV のシェアの世界シェア1位ってもうずっと数年間テスラだったんですけど、
はい、
ついに、BYD が、逆転したというふうに、逆というのが昨年起きました。でなんで逆転したかっていうと、さっきあの EV が高いっていう話をしたと思うんですけど、
はい、
この BYD って安いんですよね結構、はい、日本円にして 200-300万円ぐらいのモデルっていうのをどんどん、投入できていて、ま
あ、ざっくりテスラの半額ぐらい。
そうなんですよ、
は
い、でなんでそれができるかっていうと、もともと電池屋さんっていうふうに申し上げたんですけど、うん、あの EV のもう一番多分あの、ガソリン車でいうとエンジン並みにコアな部品が電池なんですよね、
うん、
でそれのやっぱりこうあの作り方っていうのに一日の長があって、
はい、
なんかそこにおいてその、内製化してコストが下げられると。であとはよく言われているのが、その中国っていうのがそもそもあの電池に必要な希少資源ですね、
うん、
それっていうのがあの国で取れるものがあるんです
よ、レアメタル
が、はい、 なのでそこに関して結構 EV マーケット EV 競争において中国っていうのは強いっていうふうに、要は原料を取ってくれるのが強いっていうふうに言われてまして、まあ、それっていうのがその BYD のその価格競争力にあのつながってるっていう指摘もあります。はい。で、なので結構その、テスラってもともと EV といえばテスラっていう状況で、もともとガソリン車をやっていたメーカーが頑張ってテスラに追いつくぞっていうのが、ここまあ2010年代後半から2020年代の流れだったんですけど、一気に中国勢が来たっていうのがここ1年ぐらいの出来事です、ね、はい。で、あと、中国のスマホメーカーのシャオミなんですけど、
はいはい、
うん、あそこもですね、EV の参入を今年発表しまして、
へー、
スマホメーカーがあの車なんですよね、
うん、
でそれも、結構、形はいいんだけど、そのテスラが作ってるものもだいぶ安いってことで、うんうん、あの予約開始30分足らずでもう数万台売れたみたい な, なんかそのような、うん、あの爆売れですね、うん、っていうようなことがあったりします。
はい、
はい。で、それがあのテスラの逆風2つ目で、で3つ目はあの、まあ、これはそのテスラ側の問題なんですけど、なかなかあの新しい車っていうのが生み出せていないっていう状況があります。あのモデル3っていうものとモデル Y っていうのがテスラの、主力商品で、もう大体、テスラの売り上げの 90% 以上その2つで占めてるんですけど、あのモデル3が、2016年で、モデル Y が2020年ってことで、
はい、
もうあの結構前の車種なんですよね。2020年って最近に見るんですけど、もう4年前ですし、
う
ん、
そうですね、
2016年ちゃったら8年前ってことで、あの結構古い車種になりつつあると。で、アメリカであのずっと売れてきたんですけど、やっぱりこう消費者からすると そろそろねっていう、次を出してよねっていう、
新しいもの感はもうなくなったということなんですね。
そうですね、はい。でテスラ側もあのもちろん手をこまねているわけではなくて、2025年に新車種を投入するっていう話はしてるんですけど、はい、まあ、ただこの主力商品を置けられるかっていうところは不透明ということですね。
しかもシャオミとかって、あのスマート家電とかいろんなものに力を入れてたりするので、
はいはい、
連動性と、あと一緒に買うっていうものにとても優位性がありますよね。
そうですね。
で、BYD は電池など、はい、製造の方に優位性がある。
そうですね。あの、とにかくそのコストを抑えて作れるっていうのが BYD の優位性ですね。で、シャオミはまさにおっしゃる通り、いろいろシャオミの、あの家電製品と車は連携できるみたいですね、う
ん、はい
はい。
スマホ一つでいろんなことを管理できるし、
そうですね、
スマートロックとか、
はい、
ってなった時にテスラの車だけじゃなくて、
はい、
ライフプランのクリエイティブはどうするのっていうと、まあ、AI やりますとかツイッターやりますとかって言ってるけど、はい、なんか全体像見えてこないなっていうのもありそうですね。
そうですね。結構テスラとしては、あの車、あの EV をやるっていうのと、
はい、
あとはその、まあ、ロボティクスですね、あのそういったものをやるっていうふうに言ってるんですけど、まあ、なんでしょうね、こうあの X とテスラのシナジーがあるとはあんまり思えないですし、
運転中にツイッター読み上げてくれますとか言ったら、はい、なんかイライラして、
そうですねなんか車の運転に影響出そうな感じしますよね。
そうですね、運転中はやめてっていう。
そうですね、なのでその中国勢がやれているほど、あのやっぱりこうしっかりとシナジーができてないっていうのが現状だと思います。で、テスラと中国っていうのが実は結構関係が深くてですね、
はい、
あの文脈というか歴史をたどっていくと、もともとテスラってあの工場が、うん、あのアメリカ、当たり前ですけどアメリカの会社なんでアメリカから始まったんですけど、はい、初めて海外に工場を作ったのは中国だったんですね。でそれが2018年、まあ、ギガファクトリーという本当に大規模工場を作ったんですけど、で2021年には世界の、生産台数のうちの半数以上が、中国の上海の工場で作られるっていうぐらい、うん、もうとにかく稼働しまくっていた工場、
雇用は生んでるよと。
はい、うん、そうなんですよ。で、テスラってその2018年当時、まあ、あのこれを検討して、まあ、2010年代後半ですね、もう絶好調というか、もう上り調子だったんですよね。もうあのエマージングな会社というか、
うん、
もうこれからもう EV でもうテスラが天下を取っていくっていうふうに言われていたので、あの、まあ、マスク氏が、まあ、一番あの条件いいところにあの工場を作るよみたいなスタンスだったと。で中国側がもう3個の例を尽くして、
はい、
あのうちに工場を作ってくれって言って作ったんですよね。で、その時にあの結構、例えば税制上の優遇措置とか、
はい、
あとはその外資規制っていう、まあ、中国ってその外資が展開する時って絶対中国資本を入れないといけないんですけど、それの、入れずにテスラは OK っていう風になったんですよ。
その時はその花の時期だったんだけれども、
はい、
今はじゃあ逆風が吹いてる中で、
はい、
中国にしがみついてるけれども、
ええ、
さあどうなるかということ
ですね。そう
ですね、
はい、
まだこの点動きなども含めて、
はい、
野村さん報告よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、
はい、
お待ちしてます。
音声プロデューサー編集者の野村貴文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 TBS ラジオ
荻上チキセッション。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。